鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、先週ですね、冬の臨時列車、JR 北海道ですね、
はい、
まあ、冬の出現号とそれから流氷物語を走りますっていう話したんですけど、はい、もうちょっとですね、今日はSL 冬の出現号、もうちょっと詳しく、はい、ちょっとお話ししようと思うんですが、運転の初日がですね1月18日からで、まあ、主には土日、それからの祝日ですね、それからあと金曜日、こちらが主に走る予定になっております。で、1月18日からスタートして、で最終日が3月23日までですね。で、2月にですね雪まつりのシーズン毎日走ってた時期もあったんですけど、今シーズンはその時期もちょっと週末だけということになってますので、ぜひちょっと気をつけてください。で、編成は変わりなくですね、5両編成で、単調カー、ストーブカーからカフェカーのある、これはこういった車両があって、C11171 が、まあ、頑張るよと。今年の冬の出現後はですね、ちょっと釜の調子が悪くて、まあ、ほとんどディーゼル機関車が後ろからくっついてたんですけど、
はい、
まあ、元気にまた単独で走れるようになることをちょっと願っています、はい。それで料金の例なんですけど、釧路と標茶の間で、乗車券1290円と、それからこの列車の全席座席指定ですので、指定席料1680円かかります。で、釧路は出発がですね11時5分で、東釧路、釧路湿原、東路、茅沼、そして標茶到着が12時35分、で帰りが標茶を14時に出発して、川湯、東路、釧路湿原、東釧路に停車し、釧路到着が15時42分ということになって、ります。指定券は1ヶ月前から、緑の窓口、またはですね駅ネットでも、予約というか買えますので、ぜひ指定券をお買い求めいただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週からですねちょっと鉄道趣味のお話をして、前回乗り鉄だけで終わっちゃったんですけど、はい、ちょっと熱くなっちゃってすいませんです。じゃあ今日はですね、撮り鉄のお話をちょっとしたいと思います。まあ、撮り鉄ですので列車を、まあ、撮影するというところなんですね。まあ、しばしばちょっとテレビとかマスコミで問題になっているのが、
はい、
ちょっとルール違反をするような撮り鉄さんが、はい、いてですね、
はい、
ちょっとなんかこれはまずいよねっていうことなんですけど、まあ、釧路、どっちかというと釧路で撮影している方々は、まあまあ、人数も少ないということもあって、そんなにまあひどい方はいないんですね。で、で撮り鉄なんですけど、まあ、私撮り鉄じゃないので、これ全部話、私のお仲間の撮り鉄さんの受け負いですで、まずですね、光の加減によって、ということは順光と逆光というのがで、
はい、
順光っていうのは列車にもう太陽の光がこうファーッとこう当たって、うん、まあ、一般的な感じなんですよね。で、だけどそれだじゃあ飽き足らないっていうことで、逆光ですね、太陽が向こうの方にあって、まあ、順光は太陽がどっちかというと背中の方にあるっていう感じなんですけど、で逆光はですね、SL 冬の出現号なんかでも車両がこうシルエットのように映り、 そしてその煙にその太陽が反射するっていうような、そういうちょっとこう変わったなんですかね、映像になるんですよね。
五光が差してるみたいな感じですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい。だこれはこれはこれで、とってもいい写真だなと思うんですね。で SL、まあ、先ほどあの SL 冬の出現号のちょっとお話したんですけど、はい、まあ、もちろん乗る方だけじゃなくていろいろ撮りに来る方も、まあ、いらっしゃいますんで、ね、うんうん、はい、で SL ってどこで撮っても同じだろうみたいなことを言う方がいらっしゃるんですけど、決してそうではなくて、はい、やっぱり SL っていうと煙もくもく出してで、迫力あるなんですかね、こう画像とか映像を皆さん撮りたいわけなんですね。でやっぱり駅を出発するときっていうのは割合とこう煙をこう、やっぱりいっぱい蒸気使うので、はい、出します。それから、まあ、シリンダーの横の方からあの白い煙がふわーとかって両サイドに出ると、はい、ここからも最高ですよね。で、先ほどちょっと逆光のお話ししたんですけど、逆光じゃなくてもちょっとこう横からこう煙に太陽が当たるとキラキラ光る時があるんですよね。それもうこういう自分が思い描いている構図 で煙にへ この日の当たり方とかっていうのを自分なりに納得した形に撮るまでやっぱりそれをずっと目標にしてくるんです。だから何回もやっぱり同じ場所で撮ってもその雲の感じとか、それから太陽の感じとか、はい、それから気温によっても条件が全く違うので、はい、同じ場所で撮っても全然違うっていう、はい、ですのでその釧路川橋梁って材木町、釧路市の材木町のところに、まあ、有名な撮影地があるんですけど、そこに毎日通ってるような方々はなんで毎日行くかっていうと全く違う表情を見せてくれるので、うん、毎日行くんですね。だからと SL を撮るっていうのはこれはなかなか自分がこう思い描いたように撮るためには本当何回も通わないとちょっと無理だ、うん、それがまた面白みになるんだと思うんですよね、はい、それからあとですね、車両派と風景派っていうのがあって、はい、もうひたすら車両をドーンとその絵面の真ん中に置いて、はい、喜んでる感じ、これは私に近いんですけど、だけどそうじゃなくてその風景の中に走る列車を撮る、本当レッター列車ほんとちょびっとしか乗ってないんだけどその風景をメインにして撮ってるっていう方 もうたくさんいらっしゃって、本当にいい写真なんですよね、はい、こう夕日に釧路の場合だと夕日に照らされてる列車とか、あるいはちょっと美瑛って富良野と旭川の間の富良野線なんかは、うんうんうん、この丘の上から撮ると、はい、本当にこうなんか田園風景っていうかですね、ザ北海道の、風景が広がるとか、まあ、あるいはその、まあ、花咲線で言えば米寒米牛湿原を近くの山からこうビュッと撮るだとか、まあ、そういうのがこう風景派なんですよね。で、この車両派って言われる人の中には模型鉄の方もいるんです。で模型鉄の方って見るところが違うんですよね、うん、自分の模型をこういう風に汚したらいいのかっていうようなことを記録するために車両を撮ってるんですよね。これまたですね、その撮り鉄さんたちの車両派とはまたちょっと違う視点で車両を撮ってるんですよね、だから下回りしか撮らない、要するに台車とかですね、下回りしか撮らないとか、まあ、ディーゼルカーだと上の方にこう排気筒つって、マフラーみたいなような、まあ、その、煙がファーッと出るとかあるんですけど、そこしか撮らないとかですね。でそこがちょうどそのやっぱりその、まあ、ディーゼルエンジンなんでちょっとこう黒くなるんですよね、うん、その周りが。でそれを自分が持ってる車両にも再現したいと、まあ、いわゆる汚すってよく言うんですけど、うんうんうん、そこちょっと黒のそのなんすか絵の具でこうピッピッとなるこういうような感じでそのそういう黒いものが屋根の上に流れてんだなみたいな、うんうんうん、
で最終的にはこうジオラマとか、はい、そういった方に生かされる
そうなんですよ、ね。まあ、もちろん買った当時は全く、まあ、新品なので、はい、そんな汚れなんかあるわけはないんですけどそれをずっとそのもうなんかこう、ずっと走ってるような車両にするために、記録として車両を撮ってるっていう、うん、そういう方々が、まあ、いらっしゃるんですね、はい。何回かあの模型鉄の方とあの車両を取りに行った時にああ全然違うんだレンズ向いてる方向が違うんだ
なるほど、はい。
というふうに思いました。であと撮り鉄さんの中にはですねあのあの中にっていうかですねあの形式写真っていうのもあって、はい、これは必ず順行でもう斜め前から撮るっていうのがそれがこうあのだからあの、その彼らはその太陽の位置とかもすごい気にしてて、午前中はダメだけど午後から行ったらちゃんと太陽の光が車両に正面に当たるっていうのをこう計算しながらこう、撮ってるんですね。これはちょっと ですねあの私にはちょっとできない、技っていうかですねダメですね。まあ、今のがですねこの撮り鉄さんの、はい、ちょっとお話でございました、うんうんうん。で次はですね、音鉄、はい。これは私もあの、やってるんですけどあの音聞いて何が楽しいのとかって言われることがあるんです。だけどこれはですねあの、まあ、やっぱりラジオ番組を聞いてるのと多分同じだと思うんですよね、はい。 FM 釧路さんもちろんそのラジオ番組ですのでこうやってあの音だけを、はい、声だけを話してでそれをリスナーの人たちがいろいろ想像を膨らまして頭の中で膨らまして、うん、それで楽しんでるんですけどあの音鉄も全く同じで、はい。列車の音とかその車内の音とかを聞いてなんとなく頭の中にその情景を浮かべて自分なりの情景を浮かべて喜んでるとそ, う、そういうことなんですね。で音鉄にはですね、いろんなのがあってあの車内 の, そのアナウンスだとか、うん、それからあの前回の乗り鉄の時に、ディーゼル音 の, その変速機がちょっとこう、動いた時の音がとかっていう話なんですけどそういうのを撮る方とか、はい、それからあとはもう列車の外で、ひたすらこう通過する音とか出発する音とか撮る方とかいろいろいらっしゃるんですよね。で、あんまりいいことではないかなと思うんですけどやっぱり車内で撮るとやっぱり他のお客さんがいらっしゃるので、はい、あんまりやっぱり大胆なことはやっぱりできないと思うんですよね。たまに見かけるのがですねあのマイクになんかこう棒のようなものをつけて、はい、あのなんすかね、こうスピーカーのところにもちょっと直撮りみたいなような感じでやってる方もいて、それ僕が見た時にはもう、ほとんどお客さんいないような列車 でやってたんですけど、はい。そういう方もいれば、私みたくただ何気にあの IC コーダーをただ横にただ座席にポンと置くだけみたいな人もいればいろいろなんですよね。で列車の外で例えばですねあの釧路出発する大空をの音を取るって言った時にですね、はい、あの出発する時ってあの車掌さんがまずホイッスル鳴らすんですよね、ビーとかっていう、はい。昔あの笛でピューと吹いてたんですけど今はあの電子音なんでまずそれが鳴るわけですよ。で次にそのドアが閉まって、でそれからあのこれはあの261系というか前の283系もそうだったんですけどヒューっていう音がするんですよね。でこれは多分ブレーキを緩める音だと思うんですけど、でこのヒューっていう音がした後こうエンジンがちょっと大きくなってなんですけど、釧路駅出るときってワンノッチ流しっつってですね、ちょっとだけ最初アクセル吹かして、で惰性で ちょこちょこっと動いて、でその間に運転手さんたちはあのちゃんとあの安全装置が全部正常に働いてるかとか、とか全部チェックして、でそれで OK になったら、まあ さらに加速をしていくっていう、だそういう音を釧路駅を出発するときには取れちゃうんですよね、よく聞いてると。でもうわーってこう本当もう再加速したらもう一気火星に行くんですけど、まあ、そういうのがこう列車の外でなんか取れちゃったりするんですよね。であとはやっぱり僕はどっちかというと、その音がうるさい列車が好きなので、やっぱりディーゼルがその古い形式の電車だと結構うるさい、うるさいっていうかですねあのガチャガチャガチャガチャ音も鳴るし、まあ、非常に、なんですかね、こういい音だなと思って、そういう電車に乗る予定の時にはだいたい IC コーダー、まあ、でも最近あの携帯もむちゃくちゃ性能が良くなって、まあ、全然携帯でも、はい、まあ、録画状態にしとけばいい音結構取れるんですよね。で、ただ最近ちょっとこう音を取ってて、ちょっと、まあ、音とかですね、あと映像いわゆる動画ですね、はい、これ撮っててやっぱり気になるのが風の音なんですよね、外で撮ってると。よくFM 釧路さんでも外で撮影するときって、録音するときとかってモコモコのなんかマイクにいっぱいつけてますよね、
は
い、
そうですね。
であれも IC コーダーにちょっとかぶせたりとかするんですけど、はい、それでもやっぱりなんかちょっとやっぱ風の音がまあ入ってきたりとかして、まあそれも臨場感あっていいかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそういうのが気になるかなと思ってました。まあ、というのがですね、音鉄の、はい、世界なんですね、はい、で次はですね、模型鉄っていう、うん、模型のお話なんですけど、まあ、これはですね、はっきり言って、まあ、お金はやっぱり結構かかります、ね、で N ゲージって言われる、線路幅9ミリのだと、はい、まあまあ、まあ、頑張ればなんとか、うん、いけるかなと思うんですけど、その次のですね、HO って16ミリかな、線路幅が、うん、になるとやっぱり車両も当然大きくなるので、はい、一つの車両がその運搬するんですよね。ということはですよ、重量編成にすると運十万になるわけですよ、はい、だけどやっぱ迫力はこの HO ゲージがやっぱりいいですよね、はい、で先ほどもちょっとお話ししたんですけど、だんだんそれ凝っていくと汚れ具合とかですねそのオイルがついた跡だとか、
はい、
あとはそのなんか鉄粉がその窓についた感じだとか、はい、そういうのをこう表現したくなるってくるんですよね。でそれをこうなんですかね、こう、まあ、塗料でこう少しずつ塗っていくんですけど、まあ、よく9ミリ、線路幅9ミリの N ゲージってまあ当然ちっちゃいんですけど、はい、まあ、私ね、ああいう細かい作業は多分無理だなと思うんですよね、うんうん、多分持ってても手震えちゃうと思うし無理なんですけど、でもやっぱりそうやってできるだけその今走っている列車に雰囲気を近づけようっていうことで、その模型鉄の皆さんは日々、うん、動いてる車両にこう興味を持って、でそれを今度カメラで記録をして、でそれを自分の持ってる車両にこう再現するとかですね、
はい、
であとはその模型鉄の方々にもいろんな方いらっしゃって、やっぱりその昔の昭和に走ってた国鉄時代のものがいいっていう人もいれば、はい、海外の鉄道模型しか集めてないとかですね、しかもそれも走らせるんじゃなくて棚にこう飾っとくだけでいいんですとかですね。でやっぱり私はやっぱ家の中でやっぱり走らせた方がいいんじゃないかなと思うんですけどそうでもないですよね、まあ、いろんなやっぱり、方がいらっしゃるん でやっぱり模型鉄のって、まあ、N ゲージだとそんなに場所取らないですけど、はい、HO ゲージって結構な場所が必要なんですよね。よくあるじゃないですか、ジム図形 の 1.8 メートルの長さ の、 ジム図形あるじゃないですか、はい、あれ最低でもやっぱり4本か6本ぐらいやっぱり必要なんですよね。 なぜも車両が大きいので、はい、6両編成とか7両編成とかって言うと、もう
あっという間に、
あっという間にになっちゃうんですよね。だから、まあ、ある程度 その場所が、まあ、必要なんで、やっぱりその模型、鉄道模型運転会って、まあ、本当広いところでやるんで、はい、そういうのはやっぱりちょっと定期的にやっぱりこれや模型鉄の方々にはちょっと必要かなというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴48年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。